皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということでね、もうあれですかね、4月も始まって長くなってきましたけれども、
はい、
慣れてきましたか。
何に、今年に、
今年に、
今年に、まあでもまあだいぶもうね、社会人も長いからね慣れるも慣れへんもあらへんやろっていう。
なるほどね、
はい、で逆にそのさ、4月に入ってきた新人とかと絡んだりするの。あ、まあ、
新人4月に入ってこない。
あ、そうなん、
うん、4月じゃない、あの新人合同研修結構長いから、うちの会社
どんぐらいあるの。
半年。
あ、まあまあやな。半年ぐらい。10月とか
にから10月終わりに入ってくる。
あ、
うん、
じゃあそこでの半年でちょっとこう訓練を積んで、
訓練
を
入って、
あ、
面構えが違うっ
っ俺も今それ言おうとしよう、訓練前と訓練
後では、面構えが違う
から、じゃあ訓練済みのやつが来るわけで、
なんか半年間さ、給料ねもらって訓練してもらえるわけ、
まあ、
ね、いいよね、
いいな、
だって見るってさ、給料今やったら30万ぐらい、
あ、ちょっとだからやっぱベースも上がってるわけな、
出るんじゃない、そしたら180万ぐらいをさ、
もらいながら、ね、
もらいながら
訓練してもら
って、訓練してもらって、それは面構えも違うよね
でも半年も終わったらなんかやっぱこうね、社内恋愛とかも楽しいやろし、
ね、ああまあそうね、
社内恋愛大企業とかへとね、
そうそうそう、
ええー、なあ、それ
去年入ってきた子とかもうなんか、いや同期とチケットインスや
って
言
ってた。だってほら半年もさ一緒にやってたらさ、
そんまな、
暇やしさ、
そらな、
なるよ、
なるよな、
で何組かちょっとこう結婚したりすんやろ、そこで
別れたりもする
やろ、別れたりもする、ごたごたごたごたし
てな、ごたごたさって、
それがまた
楽しいんか楽しいんか、
楽しいんちゃうか、だってもう最後やで、だって学生終わってさ、ラストへでこう、そういうのは、
まあな、
一緒に共同生活して自然な恋愛っていうのは、
まあ確かにね、それで終わりやな、もう自然な恋愛っていうものは、自然な恋愛っていうのは何のかよう分からんけど、
いやだからその長く人間関係で付き合ってて、
まあな、
好きになってから付き合 う,
う、同じコミュニティに長期間過ごしながら、同じものを見て同じことをやって、その中で恋愛感情が芽生えていくみたいな、
その後付き合うっていうのね、
あ、
そう、好きになってから付き合うのは、
社会人になるともうなかなかな、
そう、
それがないもんな、
マッチングアプリだからとね、難しいからね、まあ、それがね、
そうだな、あれ今日番外編の時ですか。久しぶりの。
違う。
あのこの番組にはですね、ババの恋愛奮闘記というあのババさんがですね、彼女を作るためのコーナーがあったんですけど。
昔ね、だいぶ前
だ。もう結婚してからちょっとなくなりましてですね、大変残念ながら、はい、あのなくなったんですけど、復活させる？復活させる？
いや、させないけど。昔は結構人気コーナー、
人気コンテンツでしたよ。週末作戦会議室の歴史上は。
そこだけは。お便り来たりしてたよね、なんかね、あの
来てたかな、
なんかそれについてのお便り来てたりしたぐらいやから、
まあ、ババの恋愛奮闘記ね、
そう、
まあまあ好きだった人はいるんでしょうね、
はい、
まあ、そういう意味ではちょっと週末作戦会議室で恋愛の話がちょっとなくなってるな、ちょっと恋愛話するな、
どうする、
するか、
難しいけどね、
そんだそのエンタメの恋愛の話はさ、もう俺らもうエンタメの恋愛についてバーって言っちゃうやん、いやその愛の不時着がどうやらって言ったりさ、
恋愛リアリティショー
とかな、リアリティショーがどうやら、そうじゃなくて、でもそのテーマを扱いにしても、お前やってどうする、お前やってどうすんねんみたいな話はさ、みんな求めてるやんその恋愛的な意味では、まあ、
確かにな、もうそういうのないからな、友達とかの恋愛とかで聞きながらな、
ないな、マジでないな、マジでせんくなった、その恋愛の話、
あ、ほんま、
もうだって後輩にもあんま聞かれへんしさ、
まあ、職場のちょっとコンプラもあるしな、なんかそういうのな。
だって唯一この前あったのは、結婚って何歳ぐらいがちょうどいいんすかねみたいな話を後輩が、
まあ、
その妙齢の後輩がさ言い出して、
もうそれ何も言えへんやん、
上司と俺と、なんか俺の何か同僚と何歳ぐらいちゃうかみたいな、
あ、
まあ20代後半っつっても20代後半も広いじゃないですかみたいな、どうすんねんみたいな、
どうしてほしい
んどうすんねんどうすんねんみたいな話してたな。からやっぱ恋愛って言ってもそういう打算的な話、
な
もう契約をどういつ結ぶかみたいな話にしまうから
ね、確かに、
な、
はい、
っていう悲しい話ですけどね、はい、まあそういった大人になった私たちには 常に災難に 降りかかるというか、
災難が降りかかる、
降りかかるというか、
ほう
ことがあるじゃないですか。
あるね。
今日はそんな話を
違うけどね。
違うか。
ちょっと俺が今日紹介するやつをちょっと本当にそのさっきそのさ耳かじりで聞いて、
うん、
多分こうやろうみたいな。
多分こうやろうって言った。多分こうやろうで言ったんやから、はい、ちょっと失敗しちゃった、
はい。今日はですね、ボードゲームの紹介を
したいやつ。おー、したいですね。ボードゲームの紹介は。
マーダーミステリー以来かな、
はい、
はい。のボードゲームの紹介をしたいなと思いますので。
そうですね。はい、私が脱出ゲーム行ってどうだったかって話はまだちょっと。
はい、まだ今度。
まだ今度
です。わ、はい、かりました。はい、
ということで、週末作戦会議室、今日もスタートです。さあ今日も会議を始めていきましょう。今日のテーマ
は、今日はですね、人の財布というですね、はい、はい、とあるボードゲーム的なコンテンツの話をしたいなと思います。ただこれですね、はい、ボードゲームって言ったんですけど、ゲームボードはありません。
おお、
はい、ただ財布が一つ送られてくるだけです。
送られてくるんや。
はい、人の財布というやつを買うんですけど、買うとですね、財布がポーンって送られてくるんですね。
え、マジで物理的に。
はい、
怖っ。
それがゲームですっていうですね、はい、面白コンテンツでございます。はい、まあ、ちょっと我々最近ちょっと映画アニメ漫画ばっかり紹介してきたんで、
確かに確かに、
ちょっとそろそろ別ジャンルの話も入れていきたいなと。
確かに確かに、
はい、
うん、
っていうところで今日はですね、人の財布という、まあ言うならばミステリーゲームですね、の魅力を紹介していただきた
いと思っ
ております。
はい、
はい、でちょっとまず概要から聞かせていただきますと、まあ、人の財布なんですけど、これ第4協会というですね、クリエイター集団によって作られたゲームでございますと。でこの第4協会というのが、現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出すという、まあ、コンセプト
で
して、
いいですね。
まあ、そういうのをしたクリエイター集団で、まあ、人の財布以外にもいくつか作品があります。なんか人の給与明細とかですね。うん、そういうなんか
人のふんどしと。
人のふんどし。それは違うけどね。
人のふんどしで。
人のふんどしで。
あ、
お前第4協会がパクリ集団みたいになるから、そう考えてくれ。うん、そうなんであるんですけど。はい。で、その第4協会が作る作品の中でも、今最も有名なのが、今日紹介する人の財布という作品でございます。なるほど。はい。でまあ、この作品めちゃくちゃ今認定して、
初めて聞いたけどね、
はい、うん、なんかね、界隈では有名なんですよ。
ほうな、
はい、で今ですね、半年以上入荷待ちの状態が続いております。
あ、そうなんや、
はい、なかなか入手できない。はい、
あ、そうなんや、うん、ちょっと俺やっぱアンテナがまだ高く張ってへんな。
あ、まあでもその界隈でやけどね、まあ、だからもうボードゲーム界隈というか、
俺が最近金の話で驚いた話で、
うんうんうんうん、
最近初めて知ったのは、俺の部活で10年ぐらい前に3つ下の後輩が部室から金を取ってたっていうことが発覚して、で当時すごい話題になってたらしいねんけど、俺には届いてなかったっていう話。
ちょっとそれ話違うやん。
でも本人は認めなかったんで。
じゃあそれが今最近発覚したの？
いや、それが初めて俺の耳に届いて。
昔その窃盗事件だったけど、本人が否定してて、
して
刑事事件にはならなかったわ、ね、
ならず、で本人は今行方知れずになっちゃって。
おお、でもちょそいつ犯人かどうか分からんやん。
まあ分からんね、
あ、
分からんね
けど、まあ、そう言われていると。
そう、
あ、
限りなく来るに近いグレーと言われて。
ああ、なるほどね。
だからこそあんま広がってなかったのかもしれんけど、一部の人にしか。
まあ証拠ないからな。
証拠ないし。
あ、
そういう話ですか今日は。
今日はミステリーという意味だと、まあ、そうやん、近いかもしれない。
なるほど。
はい。
人の財布って言うから俺もちょっと敏感になっちゃった。
そういうことね。うん、人の財布をパクった話とか。
そうそうそう。
これ違うんです。はい。はい。っていうところで、人の財布なんですけど、まあ、なんで、半年以上今入荷待ちですと、とにかく。で、時々再販されてるんですけど、なんかどうやら入荷したらですね、5分ぐらいで完売してしまうと。
そんな人気ない。
いうぐらい人気作品となっているらしい。
グッチの財布とかじゃない。
なんかね、V って書いてある。
うん、
財布には V って。
ダサ。
ビトンに謝れ。
ああ、そう、う
ん。まあまあまあまあ、そうだ。はい。まあ、V って書いてあります。はい。
ビクトリーや。
ビクトリー。まあでも、はい。そういう感じで、ね、人の財布は、まあ、さっき言ったんですけど、まあ、ゲームボードとかなくて、もう本当に財布だけが届くという。
怖いな。
はい。特徴でございます。
その財布は使えるんや。
まあ、使おうと思えば使えますね、はい、私生活でも
使ってる人はいる。
いや、見たことはないね。
あ、 V の財布、これは
これはもしかして人の財布やみたいな、うん、そういうわけではない、
はい、今あんの手元に。
いや、友達が買ったから、友達が持ってる。
あ、見せてもらった、
見せてもらってたから、その財布でゲームすんで、
ああそうなんや、
それがもうあの
手がかりじゃない、
はい、手がかり、うん、いやちょっとその辺の解説をするために、まずそのどういうその、まあ、あらすじなのかっていうのを説明すると、うん、まあ、自分が街歩いてたらある財布が道端に落ちてたと、
ほいほい、
ほう、あなたはそれを拾いましたという設定なんですね。で興味本位で財布を開けると、まあ、いろんなものが入っているわけですと、学生証とか、ね、レシートとかね、なんか手紙とかね、うんぬんうんぬんみたいな。で、あの、まあ、あなたは、まあ、興味持った素人探偵ですと。で、なんかね、その財布の持ち主について、
東の素人探偵。
そう、東の素人探偵。そう、あれれこの財布なんだみたいな。で、これ学生証とかあるぞみたいな。この学生名でググろうかなみたいな。
あ、ググってもいいんや。あ、そういうの
ない。そういうことなんです、これは。
はいはいはい。
だから、財布にしかないんですけど、そこから、もう、ネットとかで、まあ、ネットストーカーでもないけど、
うんうん、
もうなんかいろいろ調べながらその財布の持ち主について調べていくんですよ。
なるほど、 X とかも見るわけ。
そうそう、 X 見てもいいし、ウェブ見てもいいし、でも財布があればさっきも言ったけど、学生証から名前とかね、学校名とかね、分かってしまうわけじゃないですか。でそこからネット辿っていけばちょっと情報ができて、またその情報で検索したらまだ出てきてみたいな。
でも一応架空なんやろ、その学校とかは。
架空架空、うん、うん、架空ですよ。でもその架空の、まあ、まあサイト作れる
わけ、作れるわけもそうだな。
そう、ね、っていうやつです。はい。そんな感じで、なんかプレイヤーは、まあ、ネットストーキングのようなことをしていくわけですね。その中で、あの、この財布の持ち主がどんな人なんだろうかとか、どんな問題抱えているんだろうかとか、どんな状況に置かれているんだみたいなことを理解を深めていくと。はい。そうしていくうちに、とある事件に巻き込まれていくというのがこの。
でもさ、アメニティはそのアメニティというかアイテムはその財布しかないやろ。
財布しかない。
けど事件に巻き込まれるつうと、
まあまあまあ、あの事件に巻き込ままあまあまあ、ちょっとこれ以上はね、
ネタバレになる、
ね、ネタバレになるので、あんまこれネタバレしない方がいいというか。
あ、なるほど。調べていくと、
まあ、巻き込まれるという表現が正しいかどうかわからないけど、
うん、
なんかこう、あ、こう、あれみたいな事件のみたいな匂いが、
ね、
はい、感じられていくと。
なるほど、
いう感じでございます。結構だから、あの、斬新な、
まあそうやな、そのなんだろうね、
そう、
その確かにその物語と実世界の壁を破ってるっていう意味ではね、
うん、そうだから、もう自分が財布見つけたとして、まあ、あとはネットストーキングする感じやから、
うん、
そうっていうね、
面白い、
はい、
面白い、そう、
はい。でこの SPS から行かせていただきますと、うん、SPS はこれ 3.0 です。
おお、3なんや。でも
3です。
3.5 にはならんのや。
あのね、僕はマーダーミステリーの方が好き。
ああ、なるほどね。
だけど、あの、これが好きな人はいるっていうか、うん、まあとにかく斬新、あと新しい体験だった。
で、極端なこと言ったら1回しかできへんわけやろ。
1回しかできへん。
そやんな、
もう全部だってこうネタバレやから。
まあそうやな、
うん、
で財布ももうあと普通に使う、財布として使うしかないもんな。
財布としては使いたくないけどね、あんまりね。
うん、
まあでもまあ使えない子はない。
うん、使う人おるやろな。
まあ、いるかもしれない、確かに。あれ、あの人ゲーマーやみたいになるかもしれない。
なるほど。
そう、っていうのが、はい、7000ぐらいすんだ、これ。
え、高っ。
そうね、結構する。まあ、その理由もあんねんけどね。
うん、
はい、っていうのが。でちょっとまあこの作品の魅力を、まあ、ちょっと ネタバレは今回できないので、まあ、なるべくネタバレなしでどういう魅力があるかっていう話をですね、
はいはい、
ちょっとしていきたいんですけど、まあ、とにかくやっぱり、あの、コンセプト通り、まあ、虚構と現実が交わるような体験っていうのがやっぱ魅力的だなと思って、
はいはい、
まあ、本当に自分が素人探偵になって、
うん、
こうその財布の持ち主についてネットで調べていくかのごとく体験ができると。はい、
西の、はい、素人探偵、
西の素人、
南の素人探偵、北の素人探偵。
そう、
うん、
これ、あの、友達とかと4人でやってんけど、うん、4人でこう、
あ、東西南北、東西南北の素人探偵集まって、
私の推理によるとみたいな、
そう、うん、
みたいな。で、まあ、財布から分かる情報を頼りに、まあ、ネット検索して、そこで知り得たなんか情報を頼りに、さらにネット検索してみたいなことをやっていくと、まあ、いろんなことが分かりますよねと。で、時には、ネットサーフィンだけではない手段で、まあ、もしかしたら誰かと連絡を取り合ったりすることもあるかもしれないみたいな。
あ、そうなんや。
はい。
じゃあ電話かけたりするんや。
まあまあまあまあまあ、まあ、そんな
極端な話
あるかもしれない。まあ、だからまあそこはもう リアルだと思っていただいて。
へえ、難しいな。
はい。はい、いや、そういった体験の中でもいつの間にか我々はゲームの世界に引き込まれていき、まあ、本当に自分たちが探偵ごっこやってるんじゃないかみたい
な
気分になっていくわけですね。
へえ、
はい。
面白そうやん。
おお。 珍しいね、あなた。
いや、面白そうではあるなと思う。
いつもマダーミステリーの時もなんか
こう。いや、好き好き、マダーミステリー。脱出ゲームはもう俺、もうええかなって思ってるけど。
はいはい。でもいつも言ってもやらんやろ、マダーミステリー。
まあ、頭はめんどくさなん
だ。ほらほらほら。
これ誰にならなあかんのやったっけみたいな。
ああ、それな、うん。確かにな。はい。まあ、そこがマダーミステリーはちょっとね、辛いところではあるよね。
うん、あのさ、嘘つ、なんか地図が嘘やもん、あれ。
ちょ、ネタバレすなよ。まあまあ、
あの地図はずるいわ。
あれはずるかった。じゃあ、あれは無料のやつやったから、あれだったわけだ。
何年前の話やねん。
いや、2年ぐらい前やった。
2年前ぐらい。
1回やったな。
やったの。
はい、ちょっとまた我々やりたいんですけど。
まあまあ、それはちょっと置いといて。
はい、置いといて。うん、はい。で我々はあのこのですね、あの人の最後4人でやったんですけど、
はい、
まあ結局なんかホワイトボードを出してきて、関係者の名前書いていって、こいつ怪しいんちゃうかみたいな。
会社でやった、
会社で、ね、あのね、レンタルスペースでやった、うん、そうで、なんかそうやったりみたいな。その中のあの刑事ごっこみたいな、あれやん、あのドラマの刑事でなんか書いて、
う
ん、
この、
そう、あの関係性とか罰みたいなとか、うん、やりながら、早くやりながら、あの刑事ごっこやったりすると。はい、でなのでなんかそう、やっぱこう斬新なので、まあ、さっきも言ったけど、これね6800円やったかな、なんですけど、あの半年以上入荷待ちする理由がまあわからんでもないなみたいな感じ、うん、でなんかね、やっぱ人狼とかさ、マーダーミステリーとかってこう騙し合いじゃないですか。でさ、あと駆け引きじゃないですか。でそういう要素はなくて、結構みんなと協力する感じだから、はい、そういうなんかこう騙し合い駆け引きが嫌いな方、
はいはい、
じゃでは、うん、でも楽しめるというか、全く別の楽しみがあるなというのが、まあ、とてもいいところでございます。で僕もちょっとこれ楽しかったんですけど、
うん、
これはですね、一個最大の欠点がありまして、
ほうほう、
これがもうほぼ僕の SPS を下げてるんですけど、あのですね、これこのですね、リアルさをですね、このゲーム追求しすぎた結果、1日で終わらないんですよ。
あ、そうなんや。
はい、
じゃあせっかくレンタルーム借りたのに、
はい、終わらなかった。
あ、そうなんや。
うん、なんかちょっとね、もやもやしながら帰った。
そうなんや。
そうね、終わるまで長くて、なんかね、まあ、土曜で集まって長ぞきして、まあ午前中みんなテンションマックスやってたんけど、俺今日終わらんじゃんみたいなんで、はい、消化不良のままみんな帰るっていうのがありまして、
は
い
は
い、
それ何時間で終わらなかった。
ね、午前のちゃうか、11時ぐらいから、あ、じゃあ11時ぐらいからな、集まって4時ぐらいまでやったけど、
終わらん、5、6時間やった
ね、うん、はい、てかね、もう物理的に終わらない、1日では。
あ、そうなんや、
うん、終わらない、終わらない、終わらない。なんかね、2週間かかるねん。
あ、そうなん。
よく見たら説明書に、説明書というかネットに書いてあった、あの終わるまでに 2週間から1ヶ月ぐらいかかりますよ。
あ、そうね。じゃあ時間経過ともになんか明らかになるもんがあるんや。
ある。
なるほどね。
ということで、なのでやっぱこうどうしても2週間さあるとさ、熱量が冷めるじゃん。
冷めるな。
うん。あ、ちょっとこう冷めた頃にゲームの全容が明らかになって。
あ、マジで刑事ごっこするんや。
そうそうそうそうそう。だから、ね、あのリアリティを追求しすぎてるのよ、これは。
なるほどね。
そう。なんかちょっとこういわゆる中だるみ期間がこうエンタメコンテンツとしては致命的な。
そうやな、そんな気がするな。
はらんでいると
。そうなるとさ、友達とやろうと思ったら結構大変やん。
そうそうそうそうそうそう。
ましてや社会人で働いてたら。
そう。
でも多分社会人で働いてるぐらいの余裕ができへんから。
6800円はなかなか出せないよね。
いや、もうお金もそうやしさ、なんか。なあ、そのいろいろネットとかもやったりするんやろ。
そうそうそうそう、うん、大学生かな、
大学生か、
うん、
暇な大学生が夏休みに
4人とかで1人ちょっと1500円ずつ出し合って、今日もやろうぜみたいなのはありえるかもしれない、うん、確か
なあ
っていう感じよ。
けど大学生がさ、夏休みにさ、
うん、
まあ男同士か女性もいるか分からんけどさ、うん、集まってさ、
うん、
そればっかりやってんのってちょっと痛いよな。
痛い。だ、多分まあ他のゲームを やりながらちょこちょこやるみたいな。
そうなんや。なるほど。
だからちょっとね、意欲作ではあるのよこれ。あ、
なるほど。いや、面白いと思う。試みはね。
新しい体験なんだけど、うん、エンタメコンテンツとしてまだね成熟してないっていう。
なるほどね。なるほどね。まあ人間が成熟してないな、そこまでな。
あ、いや、人間側の問題ってこと？ゲームの問題じゃなくて。
うん。
はいはいはい。
その2週間かけて遊ぶっていう。
確かに。
体験をさ、にはなかなかな。
そうね。うん、そう。楽しみ方がねまだ開発されてないのかもしれない。
そうね、
我々側の問題の可能性。
かもしれない。
うん、はい。
なるほど。
ということで、あのなんかもしも買うとしたら、やっぱこうボードゲームとかマーダーミステリーみたいな期待値でプレイ
するべき
方がいい。
なるほどね。そうそう、
なんだったらなんか、まあ土曜日に仲間と集まってとかじゃなくて、 こうね、まあ、土曜日にオンラインでつなぎながらゆるゆるプレイするみたいな、うん、でなんか週一で土曜日に集まり続けるぐらいの
捜査会議をするわけ。
そうそうそう、
週末作戦会議室や。
そう、その感じ、その感じ、その感じ。作戦会議、
週末作戦会議、週末作戦会議室の伏線回収がこんなところで。
そうそうそうそう、
ここにつながってたんや。
相性がいい、そう、今で出ましたよ、週末
作戦会議室って。その、はい、どういうこと。
まあ、すいません。はい、はい、なんでなんかこうやっぱね、リアルでわざわざ集まってやるとやっぱこうテンション上がっちゃうから、まあうね、
疲れちゃうし、逆に疲れちゃうし、ね、
そうそうそうそう、それもね、週末になんかこう、まあ、まあ金曜の夜7時8時とかから、まあ、週2時間ぐらいだらだら喋りながらちょっとやるみたいなぐらいのやつをやる、まあ、オンライン飲みのお供ぐらいな感じでやると多分楽しめるかも。
今日社会人4人でオンライン常に集まる無理やな。
まあな、あ、まあな、うん、
タマさんが何回ブッチしたことか。
まあ忙しくなるからね、まあ、どうしても ね、 そうやね。でもほら若手やったらいけるんちゃう、若手社会人。
あ、まあそうだな、うん、今の子は別に飲み会とかもないもんな、
そ
んなに。
あ、そうそうそうそう、うんうん、っていうね、うん、そう、まあ、やっぱこうね、やっぱこう30代になって結婚とかして子供とかできたりね。
おお、はい、昔の工場ですね。30代になって結婚とか子供とか全部伏線回収していくの。昔の工場。
そうだ、昔あのこれ気になった方は第
100回はもう
100回ぐらいまでか、うんうん、の時の工場ちょっと長いんでね。
工場は長いですからね。
前工場
が、前工場が長いですから、
はい、はい、そんな感じの、はい、はいはい、まあ、ということで、はい、ただまあこう、まあ、あのユニークな創意工夫が詰まった、まあ確かにね、ゲームというところで、ちょっともしこういうのが好きな方がい
る、興味がある人がいれば、
はい、あの人の財布ぜひ、ちょっと人気なんですけど、うまく購入していただき、プレイしていただけるといいなと思います。
わかりました。はい、ありがとうございます。週末作戦会議室やお便りをしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています、週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日は、まあ、ボードゲームって言うんですか、
まあなんて言うんでしょうね、財布なんですけど、まあ、財布しか来ないんで、
まあゲームです、
はい、ゲームですね、はい、
ゲーム、
ミステリーゲーム、
ミステリーゲームの人の財布を紹介しました、はい。まあ、週末作戦会議室は、まあ、人並みにはねボードゲーム好きなんですけど、うん、まあまあ一番週末作戦会議室でボードゲームが好きなタマさんがね、
確かにあいつなんかボードゲームだけ集めて自分でやらんらしいからな、うん、意味わからんけどな、でもなんか、うん、
あのいや僕もねちょっと考えてるんですよ、ボードゲーム会をね。おうおうおう、いや今まで何回も週末作戦会議室の中で考えたんですけど、うん、基本メンバーは私とあなただけじゃないですか、うん、2人でできるのってもうほぼ限られるじゃないですか、
ボードゲームな、
うんうん、
そうやわ、
だからちょっとどうしようかなと思って、
確かに
少なくともタマさんとかね、楽器が近くにいればね、
そうね、
一回はーっていうゲームやったのね、
やった
週末作戦会議室で、
あとウミガメのスープとかも、まあ、ボードゲームじゃないけど、うん、まあやったね、うん、
からねちょっといやいや、やってみますか、でもね、またちょっとボードゲーム会を
オンラインでやれるやつとか、
やれるやつを
ちょっとやってみたくない、うんうん、
てか俺物理媒体でやっぱボードゲーム欲しいなって、
あ、それはそう、
うん、で4人5人でね、うん、やりたいなと思うんですけどね、
友達の数やな我々のボトル
ネ
ックは、リアル友達が6人ぐらいいれば全然できんねんけどな、
そうやな、週末作戦会室の友達おらんからな。
でしかも友達がいないのと加えてチャンスがあっても佐藤さんがめんどくさがるっていう、
いやめんどくさくないよ、
いやめんどくさがあるやん、いつも
いやめんどくさくない、
お前いつもなんか俺は言うわって言うやんか、なんかいざなんかあったら、
いやないないないない、
ほんまに
ない、行く行く
言うたな、
行く行く、で俺の友達やったらな、俺の友達やったらな、今まで俺がいやいやって言ったのはあんたの友達のところに行かなあかん時に俺もう心理的ハードルが持って
ない。それはそしてじゃあお前自分の友達紹介しろよ俺に、
いやそれはもう逆に俺がババの立場になって俺の友達と、
いやいいからお前そういうこと言うてると広がらんやんか、
けど俺も紹介するような友達みんなな関西に帰ってったわ。
そうか、
そうやね、
ああ関西でやるしかあらへんな、関西でしか
そうね、ちょっとボードゲームやりたいなと思いますけどね。わかりました。はい、そうですね、
うん、
じゃあどうですか、次回予告しましょうか。
お願いします。
はい、もうこれの配信の頃にはどうですか、もう5月ですか。
5月になりますね多分、はい、
あの4月は映画マンスにします。佐藤会は映画マンスって言ったんですけど、うん、ほぼ映画紹介できてないというか。
そうね、まあ、佐藤会が1回しかなかったからね。
佐藤会は1回しかない、うん、もう映画やりますよちゃんと。
お、
次回は全中間管理職必見の映画を。
全中間管理職必見
の映画を
マジ
やりたい。
我々の世代のための映画やんか、
うん、そうなん、
どんなやつや。
全中間管理職こそが見るべき映画を、あの見てドロドロした政治の世界をあなたに政治の世界にあなたをいざなう、そんな映画をちょっと紹介したいなというふうに思いますけど、まあもうこれでもうピンときた方もいるかなと思うんですが、はい、まあ、ちょっとタイトル内緒で、
タイトル内緒で、
内緒で
分かりました、
いきたいと思います。
ちょっと中間管理職の苦しみを、
苦しみを
来週は、
来週は
語るということで、
ということで、はい、やっていきたいと思います。というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこの手を開き、お相手は佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。さようなら。